鈴木聡の栃木の元気。皆さんこんばんは。名誉経営研究所の鈴木聡です。毎週月曜日のこの時間は30分にわたりまして、栃木県内で様々なジャンルでご活躍をされている、そのジャンルの第一人者だなと思えるような方をスタジオにゲストにお迎えしまして、そのご活躍ぶりや元気な様子などを根掘り葉掘り聞いていこうという番組です。本日はですね、ちょっと私が先週の肉について、今週もちょっと好きなものが出てしまったんですけれど、皆さん、あんこ、いわゆるおまんじゅうとか、肉まんじゃない、あんまに入ってるあんこを作られている方で、栃木市の有限会社深沢製案所の代表取締役深沢隆之さんに来ていただきました。松本さんという両毛印刷の社長のご紹介です。で、本日は、聞き慣れない言葉が出ました。本日のテーマはアンパークを作ろうということでお送りします。鈴木聡の栃木の元気ということで、本日のゲストの深沢さんのプロフィールを簡単にご紹介します。有限会社深沢製案所の代表取締役三代目宇之助というタイトルもついております深沢隆之さんです。昭和46年の栃木市のお生まれで、国学院大学に通いながらお菓子の学校もちょこっとだけ行ったということで、いわゆるお菓子業界のそういう家に生まれたということで、そのエピソードもいろいろお聞きしたいと思うんですけれど、で、実は深沢さんご紹介いただくの3回目でして、3度目の正直ってこういう方初めてなんですけど、よほどこの番組に縁があるのかどうか分かりませんが、いろいろお聞きしたいと思います。ということで深沢さんです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3回目って言ったのは、
はい、
佐藤晴美さんという、
そうですね、
司会などをやっている方のご紹介と、
はいはい、
あと加藤さんというものづくりの先生のご紹介で、
はい、
流れになりまして、
はい、
やっと松本さんのご紹介でお目にかかれました。
よろしくお願いします。いろいろご迷惑かけてすいません。
いろいろ大変なんですけど、で、この初代宇之助、
はい、
これは何の名前なんですか？
栃木市に、
はい、
もともと静岡県清水市の生まれだったんですけれども、
はい、
東京で第八車を、
はい、
こう自分で、口べらしですよね。
口べらしで
昔の、
ね、あ、なるほど、はい、
はい、東京で第八車を回し、こう運送業みたいなことをやってたんですけれども、うん、はい、そのなんて言ったらいいんでしょう、月に1回食べるおまんじゅうがすごくなんか、こんなにも食べ物で人って幸せになるんだなっていうのが、
はい、
よく初代宇之助のおじいちゃんから聞いた話で、
はい、
で、宇之助はお菓子屋さんのに何度もちょっと修行させてくれって言ってたんですけれども、
はい、
当時なかなかお菓子屋さんっていうのが人がいっぱいで憧れの職業だったらしくて、
うん、そうなんですね、
はい、で、仕方なく実家に戻ったんですね、
はい、
で、実家に戻ったらその清水の興津っていうところで、
はい、
あんこ屋っていうのが日本で初めてできまして、
あんこ屋、
はい、
お菓子屋じゃなくてあんこ屋、
はい、 あんこ専門ですよね、
はい、
それが静岡の興津っていうところから発祥の地で、そこで修行して、
そうなんですか、
はい、で栃木に、なんで栃木に来たかは分からないですけれども、
はい、
栃木に来て大正14年創業し始めたってことなんですね。
そう、なんかすごくロマンが、その大正時代ってすごく日本のいい時代ですからね、
はい、
そこから3代目、
はい、そうですね、2代目和夫、私が3代目で高井家でやらせてもらってます。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。で、そのあんこ屋さんっていうのは、
はい、
あれですか、その家業がそういうことだったんで、もともとこうあんこ屋さんにスマートになった感じなんですか？
私自身ですか、
はいはい、
そうですね、小さい頃からですね、
はい、
やっぱり商売やってたせいで 友達よりも好きなものが買えたりとか、 お小遣いをちょっと多くもらったりとか、はい、やっぱりそういうふうなことって商売やってるからさせてもらえるんだなっていうふうに、まあ、子供ながらにそう感じてたんですね、
はい、
でやっぱりその先ほどのおじいちゃんである初代の宇之助が高行きな、大きくなったらあんこやお前が継ぐんだぞってずっと言われ続けてたんで、
はい
はい、他の選択肢はなかったですね
あのこう洗脳されてですね、
はい、
なるほど。
まあでも自分で選択をしてやったっていうのが正直なところです。
あんこって、
はい、
日本のものなんですか？
あれはもともと中国から来たものなんですね。あ、そうか、
中華菓子にもありますよね、
はい、ただ中国から来た時ってお砂糖が入ってなかったんですね。
あ、なるほど、
はい、
あ、そうか。あ、じゃあ小豆だけ。
そうです、小豆を煮て、
あ、
要は小豆って何かって言ったらもともとお菓子で使うもんじゃなくて薬だったんですね。
え、あ、確かにあれ煮出すと薬っぽいって言えば薬っぽいですね、
はい、
あ、なるほど。あ、それを日本に渡ってきて、まあ砂糖もなかなかね、
はい、
貴重だったでしょうけど、甘くしたのが
日本の始まりですよね。
じゃあいわゆるお菓子のあんこってのは日本のものという。
そうです。
あ、なるほどね。あ、初めて知った。
あ、なるほど。なかなか皆さん あんこのことって知ろうともしないですからね
そんなに明日昨日あんこがさってそういう会話はあんまり街角ではないですけど、 でもそのあんこが、まあ、砂糖が入って、
はい、
まあ、元々小豆がちょっと苦めだからちょうどいい味なんだかもしれないですね。
そうですね、小豆のその渋っていうんですか、
はい、
まあ、渋風味っていうのと砂糖のバランスっていうのが、まあ、あとはその当時やっぱり甘いものがいかに貴重だったかっていうことですよね、
はい、
昔のレシピのものって今食べれないですよ。
それは甘すぎて。
甘すぎて、
あ、甘いものめったに食べないから。
はい、
じゃああんこのお菓子も高価だったんですかね。
すごく高価でした
そう、
まあ、戦後なんか一時期ね、砂糖は支給になったりとかしましたんで、はい、うん、
まあね、人間のすぐ力になる糖分ってね、はい、大事なんですけど、じゃあ結構さっきもちょっとお聞きしたんですけど、深澤社長ご自身もいわゆるあんこいっぱい普段食べるわけですか？
そうですね、それあんこを食べるというか、
はい、
こういったものを作ってほしいって言われた時の開発ですよね、うん、
はい、
でこういったものっていうのを、そのベンチマーク品を、
はい、
やっぱり中のあんこだけじゃと作れないもんですから、
はい、
お菓子自体を食べますよね。
なるほど、
はい、それなんでふくよかな本番のボディになってしまったんですね。
そのじゃあ1個じゃなくて、やっぱり商品比較するのに何個も食べて、
そう、出来上がるまで同じ商品30個ぐらい食べますかね結局。
一口でも30口食べたらものすごい量ですし、
一口ですと作れないです。
え、あ、じゃあ全部食べるんですね。
全部食べて初めてそのお菓子の余韻であったりとか、
まあそりゃそうだね、
はい、あ、2個目食べたいなっていう感覚であったりとか、そのお菓子全体を食べないとあんこだけ作ってくれって言われてもなかなかそのバランスっていうんですかね、
うん、まあね、総合的なものですから、
はい、
あ、それでちょっと服でも、まあ、そんな服用かじゃないですけどね。
いやいや、かなり服用かですよ
そうですか、
はい、
じゃあそのさっきお話しされてましたけど、糖分も結構気にされて。
そうですね、だからで普段はあんまりその糖分を取らないように、
うん、
そういったものを食べる必要性があるので、普通の食生活は、まあ、糖質制限ではないですけど、
はい、
そんな形を、まあ、たまにご褒美としてラーメンなんか食べたりしますけどね、うん、
たまにですね。
たまにっていうんですかね。
ちょっと私は心を入れ替えるかもしれないんですけど、まあね、冬だと美味しいですし、
はい、
まあ、じゃあそんな風にして作られてるあんこって、
はい、
まあ、いわゆる小豆あんっていうか例の普通のあんこ以外にもたくさんあるんですよね。
そうですね、380種類ぐらいやってます。
あ、深澤製あん所では380種類。
はい、まあ、小豆って赤ですけど、
はい、
それ以外に、その小豆だけでも北海道だけでも品種が 5,6 種類ありますから、
そういうことか。
プラスどんな砂糖を掛け合わすとか、あとは大福用なのか饅頭用なのかとか、
はい、
あとはですね、白いんげん豆、
白いんげん、あー美味しいですよね。
それをベースにいろんなペーストを添加したりとか、
はい、
それでまあいろんな種類のあんこを作ってます。
なるほど。それで300何十種類にもなっちゃう。
380種類ぐらいあると思います。
それあの変な話覚えてますか？
まあ全部言えと言われると
まあなかなか
ただ商品名を言ってもらえるとそれはなんとなく分かりますけど、何種類あるかの品名だけ言えって言われると分かんないですね。
結構あの今外国の方なんかも、
はい、
まあ、和菓子が注目されていて、
はい、
なんか見た目も綺麗だしですね、
はい、
あの上品な甘さっていうか、
はい、
まあ、でも上品な甘さでも糖分はありますから、
ね、そうですね。
なるほど。それはちょっと職業的にあの苦労されるところですけど、今売れ筋のあんこ、その380種類からこれがおすすめだみたいな、あの売れ筋のやつと、
はい、
深澤社長が好きなやつと両方教えてください。
まあ、売れ筋は基本的にやっぱり粒あんこしあんはベースにやっぱりダントツ出ますんで、それ以外にって言いますと安納芋ですね、種子島さんの、それを使ったあんこ、
はい、
あとは黄金ミルクあんって言いまして、
黄金ミルクあん、
はい、
ちょっと待ってそれ何ですかそれ。
もうこれでもかっていうミルク味がするミルクあんですね。
ミルクあんっていうのはミルクで作るんですか？
ミルクをお水の代わりにミルクであんこを作るっていう感じですかね。
あ、ミルクあんってそういうものなんですか？
まあ、いろんなミルクがあります。あの加糖練乳であったり、はい、脱脂粉乳であったり、
あ、
エバーミルクであったり、ミルクってたくさんあるんですけれども、
はい、
そういったものでお水の代わりにやることによって、その乳化っていう
はい
お菓子があるんですけれども、
お
例えば、
あ、はい、あ、はいはい、
ここら辺ですとママドールのっていう、
はいはい、
あの三万石さんのお菓子だったりとか、
はい、
あとは有名なのは博多の通りもんであったりとか、
はい、
ああいう感じのあんこですね、中の。
あれか思い出した、はい、あの味まで思い出しました。あ、こう口にブルブルってくっつく感じですね、
はい、結構ドンってきますよね、ミルクの味が、はい。
あ、でも幸せな疲れてる時とかね、
そうですね、
いいですもんね。なるほど。なかなかその人に幸せを運ぶお仕事なんですけど、作る方は大変なんですね。
まあ、あの作る方はなかなか直接、
はい、
B2B なんで、
あ、
その消費者さんの顔っていうのが見えないので、
はい、
なかなかどこに売ってるのかなとか、
うん、
どんなところどんな人が食べてるのかなっていうのをやっぱりありますよね。
あ、そのあんこを納品されて、
はい、
その企業さんが、お菓子に仕立てて売ってるから、はい、そこにあの、ね、社長の顔でもハンコを押しておけば
あの魔除けにしかないです
なるほど。で結構栃木市って、
はい、
私の知ってる人何人かあんこ屋さんなんですよ。
あ、そうなんですか。
ええ、あのであんこ屋、それにしてもそんなにあのふくよかな人そんな少ないなと思ってたらまあたまたまですね。
僕が一番真面目に仕事してるって証です。
そうですね。でも一個全部食べないと、
はい、
トータル的なバランスがわからないっていうのはなかなか深い話ですね。
だよく職人さんで、
はい、
こう半分に割って食べる人っていうのは、
本
気でそのお菓子を作ろうという気持ちはないですね。
何
だから分かりやすいのは、
はい、
これを作りたいんだけれどってその職人さんに渡した時に、
はい、
半分に割る人かガブッといく人か、
うん、
これで全然その人のそのお菓子こういったものを作ろうという気概っていうんですかね。
あ、丸ごと食らえと。
はい、
なるほど。あ、そんな風にあのお菓子の食べ方、なるほど。
はい、お客さんだって半分に割って食べないですもん。
そうですよ。お客さんはたまに食べるから早くみんな食べたいですもん、
ね、はい、結局お客さんの食べ方と同じ食べ方をしない人は美味しいもんって作れないと思うんですよね。
なんかちょっとまあいろいろな他の仕事にも、
はい、
そのつながるっていうか、
はい、
マーケティング的に 何が求めてるか分からなかったら、はい、お客さんと同じ行動してみればいいんですね。
そういうことなんです。
なるほど。
結局物を売るって訴求じゃないですか、
はい、
その訴求が分からない時っていうのはお客さんがやってることと同じことをやってその中で訴求を自分たちで作ればいいだけの話なんで。
なんか勉強になりました。
とんでもないです。
ありがとうございます。
いいいいこちらこそ。
でここでですねちょっとお時間をいただいて、
はい、
あなたを元気にする曲を一曲教えてくださいということをそういうコーナーをやってるんですけど、
はい、
深田社長の場合はデンジャラスゾーン、
はい、
これケニー・ロギンスの曲なんですけど有名な映画のテーマで、はい、それをちょっとワンコーラス聞いてみます。ということで、曲名ちょっと間違っちゃったんですけどデンジャーゾーン、
はい、そうです。
ケニー・ロギンス、これトップガンの例の、
そうですね、
あのよくテレビでワンコーラスだけ使われるんですけど、
はい、
ちゃんとこういう風に聞いたの初めてです。ごいいい曲なんですね。
そう、もう心の闘志に火がつくんですね。
これどんな時にこれあの使ってるんですか。あんこ練りながら使う。
いや、あのですね実はですね修行から帰ってきまして、
はい、
まあ、営業に行かなきゃならないと。で私もどちらかというと職人タイプなんで、
はい、
まあ、人と話したりするのがいまいち苦手な部分もあるんですけれども、
はい、
その時にやっぱりその物おじしてしまう、
うん、
なんで弦を担ごうっていうことで、
はい、
もうお客様にのところに行く時、特に高速道路、
うん、
その栃木インターから乗るんですけれど栃木インターの手前にセブンイレブンがあるんですね、
はい、
そこでフランクフルトを買って、
はい、
それを食べながらこの曲を流してもうガンガン東京方面とか青森方面に行くんですねそうするとお客さんの取れる確率が高まるんで、やっぱ楽しい人から物を買いたくなるじゃないですか、うん、暗い人よりも元気な人とか。
なるほど、
はい、そんな曲です。
まあ、元気にする曲を1曲ということで本当に文字通りそういう意味で素晴らしい曲をいただきました。ありがとうございます。
とんでもございません。
今日はですね最初お話したアンパークを作ろうって、
はい、
あんこの話前半でして、
はい、
その社長が糖尿病にならないように頑張って節制して、
はい、
でも丸ごと食べてるってことはよく分かったんですけど、
はい、
ちょっと流れが変わりましてアンパーク、
はい、
アンパークってどういうことですか。
アンパークっていうのは、はい、そのどちらかというと場所という感じではなくて、
場所じゃない、
イメージな、まだイメージの場所なんですけれども、はい、その実は私の娘が一番下、はい、三女なんですけれども、はい、まあ、ダウン症で生まれてきて、うん、その、まあ、初めは自分娘がかわいそうっていうよりも僕がかわいそうっていうことでですね、うん、
まあ、複雑な気持ちですよね。
そうなんです。それで一回僕中禅寺湖に身を投げちゃったんですね。
身を投げちゃったんですね。
はい
あ、そんな、そうだったんですか。
そうなんです。
そのぐらいこう思い詰めちゃったんですね。
子供が生まれるとみんなおめでとうって言うじゃないですか、
はい、
大丈夫だよとか 僕の知り、うちの知り合いに、うん、親戚にもいるからとか、うん、その誰もおめでとうって言ってくれる人がいなくて、あ、なんか自分が本当に悲劇のヒロインになっちゃったんですかね。
なるほど、
はい。まあ、そんで頭真っ白けになって、はい、中禅寺湖に、まあ、お風呂と間違って入っちゃいましてまあ自分で入ったくせに助けてくれって言ったらしいですね
あ、ちゃんとあの本能が蘇ったんですね、
はい、
あ、そんな経験が。
そうなんです。
じゃ あ、 あのずっと育てられていて、
はい、
でもまあ深澤さんの娘さんならあのなんか結局明るそうだ。
まあわがままに育ってますけれども、
はい、
結局その障害者の持つ障害者の子がいる家庭のご両親の不安って何かなって考えて、
はい、うん、はい、
そしたらあのその自分が先に死ぬのでどうやって食べていくのか、
うん、
っていうのとどうやって生活をしていくのか、
はい、
この2つなんですね。で、1つはどうやって食べていくの、食べるって仕事をしなければ食べていけないですよね、うん、
はい、
そうすると最低限生活ができる金額ってやっぱり15万円ぐらい、う
ん、はい、
そして住むっていうところはグループホームっていうことをイメージしてるんですけれども、うん、
はい、
まあ、あの今現実障害者を雇用して15万っていうのはなかなか現実難しいんですけれども、
はい、
まあ、うちもでも15万に限りなく近い金額で今一般就労で8名の方ですね、来ていただいてやっていただいてるんですけれども、それをちょっと人数を増やして、
あ、そういう仲間同士で、
はい、
あ、じゃあこれからそれは作っていこうとする、まあ、スローガンのようなもの。
そうですね。
それがアンパークなんてなかなか素敵ですね。
まあ、あんこのあんではないんですけれどね。
あんこのあんじゃないんですね。
そうなんです。
あんこ屋さんであんこのあんじゃない、
はい、
あんっていうのはどういう。
要は50音のあから生まれてから亡くなるまでなんですね。幸せでいようよっていうことであ ん。
あ、いや、ああいう
最初から最後までってことですね。
あ、それはまたそんなことよく気がつきました。
意外とこう見えてロマンチストなんですね。
こう見えてそう見えますよ。そう見えますけど、あ、じゃあそのいろいろなことのつながりを大事にしようっていうことなんですね。
そういうですね、はい、
なる。それはどうやったらこう作れるっていうか、まあ、まだあの社長の頭の中にこう広がっているものなんですけど、でも一部深澤製案所で実現していることもある。
はい、そうです。働くっていうお金を稼ぐという場所としては、
はい、
今そういう場作りっていうのは徐々に増やしていってます。今あんこだけじゃなくてサプリの製造であったりとか。
サプリ、
はい、
サプリメントですか。
そうですね。
そうか、それが別の株式会社サプリパーク。あ、こっちもパーク
あの、そうなんですね。
なるほど。サファリパークみたいですね。サプリパーク、はい、これはどういう業態なんですか。
これはですね、サプリメントの製造業をやらせてもらってます。
はい、
いろんなスムージーを作ったりとか、
はい、
あとはダジョウっていうんですけど、皆さんあの白い粒とかよくありますよね。
はいはい。
ああいったものの、まあ、いろんな訴求を作ってネットで LP を作って販売したりとか、
はい、
あとはダイエットものをやらせてもらったりとか、あと美容系ですね。そういったものを作ってやってます。
あんこ屋さんがサプリ事業に参入ってあんまり聞いたことないんですけど、少なくないですか。
ないですね。
ないです。
あの、まあ、先ほど言った中禅寺湖の件から
中禅寺湖の件っていうの2年、はい、
あんこ屋だけですとその一般就労で障害者の子を15万円払えるっていうのはなかなか厳しい、うん、
はい、
何だった、何の製造だったらできるのかってことで2年間全国回ってきたんですね、
はい、
いろんな製造業の会社さんを、うん、はい、その中で4社、
はい、
マルサが入ってたところがあったんですね。
マルサが入ってたところ、
はい、
まあ、儲かるところってことですね。
あ、それがみんなサプリ製造業だったんですよ。
あ、これあの言っときますけど、サプリ製造業の皆さんがマルサが入っているってことではなくて、そういう傾向があったってことですね、はい、
そうなんです。
なるほど。じゃあ結構あのいい仕事なんですね。
そうですね。
なるほど。
まあ、あとは時代のこう流れ、時流にも乗ってますんで、
はい、
これやろうってことで、まあ、いろんな社外取締役の方、うん、
はい、
いろんな方に協力をいただいて 今なんとか障害者の子と一緒にその充填なんかを自動じゃなくて、はい、あえて手詰めにしてるんですね。
なるほど。そこで作業を発生させてるんですね、はい、なるほど。
それでそこで障害者の子に仕事をしていただいてるって形になってます。
なるほど。じゃあそれもアンパークのその社長が考えるアンパーク構想の一部でもあるわけ、
ね、そうですね。
あ、じゃあアンパークっていうそういう場所があるというよりはあのみんなが誰でも参加できる、
はい、
つながりを感じられるいい場所を、
まあ、後々作りたいんですが、
なるほどね、
まあ、簡単にはその場所っていうのは数十億かかるでしょうから。
じゃあこの今回あの番組出ていただいて、
はい、
あんまりそれ世の中に言ってないですか？言ってんですか？
2年ぐらい前までは、はい、よくテレビとか新聞雑誌に載ってたんで言ってたんですけど最近は言ってないですね。
じゃあまた改めてこの番組で、
はい、
あの私もとてもあの応援したい話だなと思って、
ね、ありがとうございます。
私もちょっとその障害者関係に仕事をしてますんで、
はい、
ぜひ深澤さんのと仲間たちの、はい、このやってることをぜひ広げますんで。
ありがとうございます。
わ、はい、かりました。今日はあのアンパークを作ろうっていう、作ろうっていうのは本当に作ろうって、
はい、
これラジオの前の皆さん、ラジオの前ってに呼びかけてるってことでいいですね。
はい、
ぜひあの参加してくださいと。
はい、
わかりました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
なんか素敵な話に意外に意外に展開してあんこの話も面白かったんですけど、ぜひこれからも頑張ってください。
ありがとうございます。
応援しますので。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
鈴木聡の栃木の元気、深澤さんでした。意外なあのパークの話になって、まだまだその途中ですけど、思い出したのはあのガウディだんだん作ってって物が変わってっちゃうみたいな話もいいと思うので、これは栃木県がちょっとみんなであの勇気を出して取り組む面白い課題で、これユニバーサルデザインみたいなことにつながってくると思います。ということで30分いかがでしたでしょうか。3回目のトライでやっとお会いできて、やってることが深くて、お菓子は一個食わないとわからないって、これ世の中の真理を言い当ててるなと思いまして、これからは残さず食べたいと思います。鈴木聡でした。